こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回も私の世界の味方好き語り、田中舞津の秘密に迫っていきます。さっきちょっと契約の話やりましたけど、
はい、
それは毎年毎年エッセン行くたびに、あの件どうなってるのみたいな、そういう話とかはされたんですか？
あ、それがですね、ホシテトラーが、はい、作ってる作者なわけなんですけど、今ホシテトラーのパタモルガーナっていうメーカーはちょっと小さくてですね、
は
い
は
い、でスタッフも多分 2,3 人とかでエッセンにブース出してて、でそのホステトラーと話をしてるんだったら割と 楽というか、
はい、
行ってホステトラーさんに会いたいんだけどって言えば済むんですけど、うん、窓口の人はまた窓口の人で別にいたりだとか、はい、そういうこともあって結構エッセンに行って話をするっていうのはちょっと経ってからは しなくなっちゃいましたよね。最初の 1,2 年とかは状況も伝えたりしたんですけど、
はい、
逆に会いに行ったばっかりにやぶヘビになって困るんで
なるほど。
でその割に簡単に会えないんで、これでなんかもう来月出すよとか、
はいはい、
3ヶ月ぐらい出すよとかっていう話があるんだったら、そのブースに行って、ね、担当の人ホステトラ一生懸命話してもいいんですけど、行ってちょっとホステトラさんに会いたいんだけどって言って、じゃあ明日の3時に来てくれるみたいな話になって、いざ行ったら、いやごめん今年も全然動いてないよっていうのはちょっと気が引けるん で、
そうです、ね、わざわざ聞かせるというのもね
なのでそこからはもう半年に1回ぐらいのメールっていう感じでしたね、う
ん、なるほど。向こうの方からは心配とかされなかったんですかね？
いや私一番その話で言うと心配だったのが、契約が一応5年の契約だったんですよ。
あ、そういうことなんですね。
そうです。ただ最初に出すべき期日っていうのが決まっててですね、一応その5年間はうちに優先権はあるけれども、最初に出すよって言った期日を過ぎてからは向こうがキャンセルの権利を持つっていう感じなんですよ。でもうね、一応5年の契約にはなってると言ったら言っても、はい、出さなきゃいけないっていう期日は過ぎてしまってたんで。
あ、そうなんですか。
でもういつ向こうから、はい、いやちょっとキャンセルさせてくれみたいなのを言われるだろうかっていうのが心配でしたよね。
なるほどね。国内の某メーカーとかがね、いろいろね、最近の動きがねカマビスシーじゃないですか
でも最近のこういう動きっていうのは割と最新タイトルが多いじゃないですか、はい、
そうですね。
だから、まあ、ちょっと前のタイトルっていうと、はい、それこそうちとかニューゲームズオーダーさんっていうことがほとんどなので、そこはあんまり心配してなかったですよね。
なるほど。
まあ、それよりはやっぱり信用がなくなっちゃって、
確かにそうです
いやダメだよみたいな話になるのが一番嫌でした
そうですね、まあ、そういう意味ではホシテトラさんもよく待ってくださったというか、
そうですね、
うん、そういうところはありますよね。いや本当に出せてホッとしたんじゃない
はい、私もほっとしましたし、向こうも多分ほっとしたんだろうなとは思います。はい、す
ね、契約周りの話でちょっと話を聞いてみたいなと思うのは、はい、今回のカードの内容ですね、
はい、
ほとんど田中間さんの方で作られたというような話で、そういうのは向こうからしたらどうなんですかね、歓迎というか、そういうのはもう慣れっこみたいな感じなんですかね。
これがですね、はい、100% 同じものを作る、はい、そのテキストの内容を含めて、
はい、
作る場合はまた別の契約が必要だったんですよ。
はははははは
イラストと、はい、ゲームアイディアと、はい、テキストの内容とみたいなのが細かく分かれてまして、
はいはいはいはい、
で、まあ、当然そのテキストっていうところも、まあ、結構そうやって契約書もちょっと曖昧ではあるんですが、
うんうんうん、
要はもう日本語に訳してる時点で、うん、その 100% 一致っていうことはまあありえないじゃないですか。
そうですね、
はい、で、まあ、そのくらいどのあたりの尺度っていうのは、はい、まあ、直接話をしてにはなるんですけれども、もう、
はい、
基本的にそのそっくりそのまま私の世界の見方の日本版ではなくて、うん、日本語版ですと、
うん、
元のお題元の単語ありきで、
うん、
その完全に作ってますって、そっくりそのまま作ってますっていうことだったらまた別に契約が必要だったんですが、
うん、
まあ、今回はまあ オリジナルに差し替えますっていう話で始まったんで、うん、
なるほど、
ね、実際は、ね、どっちが良かったのかっていうのは今でもどっちが良かったんだろうなとは思うところがあるんですが
えそれはどういう意味でですか、労力的な意味でとか、
まあ、今回ですね、はい、日本版を作るにあたって、ええ、意識したのがですね、はい、できるだけいろんなケースで単語とお題結びつくようにしようと思ったんですよ。
はいはいはいはい、
その結構やっぱりヒアリングしたんですよね、遊ばれてる方、繰り返し遊んでる方なんかに、
うん、
突拍子もない単語あったじゃないですか、なんか米上製のなんとかかんとかとか、ちょっと単語の中にちょっとやっぱりぶっ飛んだ単語が入ってたと思うんですけど、
はい、
あのあたりを私はあくまでぶっ飛んでなくてもいいんじゃないかなって強く思ってたんですよ。なので、
はい、
それは結局変えたわけなんですけど、
はい、
ひょっとしたらどこかにそのぶっ飛んだ単語あってこそだっていう人もいるんじゃないかと思って、
なるほど、
そういうところは、うん、今でもどうだったのかなっていうのはすごい思います。
なるほどなるほどなるほど。タクピーは言語版というか元のもやってるから雰囲気の違いみたいなところはどう感じる？
知りたいですね、聞きたいです
ね。固有名詞がやっぱりなくなってますよね。某ラジオでガチャピンが強すぎるって話が出てるってそういうこと言うとね、新世界なんか将軍様が出てきてたりとか確かにネタにしやすいものは、うん、ではあるんですけど、
うん、
本当に尖りすぎてるものが確かに多かったので、
うん、
そういう意味では今回の方がいろんなとこに入りやすい、うん、このお題にも使える、このお題にも使えるみたいな汎用性の高いものがすごく多いなっていうところがあって、
うんうん、
その結果生まれてるんじゃないかなっていうのが、ランダムに殺されることが
多いっていう。はいはいはいはい。
そうなんですよ。
前のゲームでは、ほぼほぼランダムで親がダメージを食らうっていうのが、
うん、
1回あればいい方ぐらいの頻度でしかなかったと思うんですけど、
うん、
今回の新版を遊ぶと結構な頻度でランダムに殺されるのが、
うん、そうなんですよ。そのお話は結構いただいててですね、
ほうほう、
その意外なところですごい笑えるようになったっていう利点もある一方で、
うん、
やっぱりちょっとプレイ時間が長く
な
ったっていう話があってですね。
そうか、なるほどなるほど。
個人的にはその意外なアクシデントが、はい、起こりやすくなったっていう意味で盛り上がりやすくなったんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、いい方に解釈してるんですけど、
はいはいはいはい、
確かに時間が長くされてるところ
そうですね。これ勝利条件っていうのはオリジナルとは変わってないんですか？
変わってないです、変わってないです。ただそのやっぱり組み合わせの妙みたいなのが生まれやすくなったんで、実質プレイ時間が伸びてるっていうのはありますよね。
ああ、なるほど、そういうことか。そうか、そういうところで変わってきちゃうんだな。
いやー、ちょっとそこまでは読めなかった
そうですね。まあある意味なんていうかバランス調整みたいなもんですもんね。
そうですね。これまあ、せっかくなんで、
はい、
もう、とっておきの話をしようかなと思うんですけど、
はい、
作っていく中で、そのバランス調整っていうところで言うとですね、
はい、
実は作り方があってですね、このお題と単語。
はいはいはい、
プロセスがあってですね、ちゃんと実は。まあもちろん、そのネタ出しをやったり、
はい、
最終的にはそこから厳選っていうのは当然してるんですけれども、
はいはいはい、
まあお題を作りますよね、
はい。
で、じゃあこのお題にどんな単語を入れたらいいかなっていうので、うん、最もな王道的な単語、
うん、
あとちょっと受けを狙った単語、
うん、
あとは不自然じゃないけれども、突拍子もない大胆な単語みたいなのを3つぐらい用意するんですよ。
3つ。はい、はい。
1つのお題に対して3つ。
はいはいはい。
で、そしたら、その3つを、で、今度、その別のお題の時にも、やっぱ同じように3つずつぐらい作って、うん、そうすると、そのお題に対して、かける3の単語ができるんですよね。はい、
うんうんうん、
で、そこからこう、なんか絞っていくみたいなのをやったんですよ。
なるほど。
で、そうすると、1つのお題に必ず、2つぐらいは確実に受けを狙ったような単語っていうのもありますし、
はいはいはいはい、
やっぱり組み合わせの妙みたいなところで、
うん、
そこはもうこっちはやっぱりコントロールなかなか難しいんで、
うん、
まあ、そこも突拍子もない単語だったら結構こういう転がり方するんじゃないだろうかみたいなところは考えますけど、
うん、
まあ、そこから先は、まあ、本当に天に身を任せみたいな感じで、
はいはいはいはい、
だからなんか結構そのお題がバーっとあって、
はい、
単語がバーっとあって、
うん、
でそれで全くその関連性なく作られてるみたいなイメージされる方もいらっしゃると思うんですけど、実は相当リンクしててですね、私の頭の中では本当にこうウェブ上にというか、
なるほど、 すごい、そういう言語空間というかが、スプレッドシートじゃないですけど、バーってなってるっていう感じなんですかね。
そうです。だからもう最後の方は結構ノイローゼ気味にな
って。でも確かにそうですよね。そういう風にやってかないと、どこで使うんだっていうような単語が出てきちゃったり
しますね。そうなんですね。
うん。
まあでも、もうちょっとやっぱり、はい、もうちょっとやっちゃってもよかったなとは思います。もう少し大胆なの入れてもよかったなと思って、
うんうんうん、あ、その辺の話をすると、このゲームはかなり田中間さんの色が出てるゲームなのかなっていうふうに僕は思うところがあるんですよ。ただまあオリジナル僕はやってないので、それと比べてどうこうっていう言い方ではないんですけれども、
あ、でもそれもちょっとあってですね、はい、あまり力を入れすぎると、はい、その私の色が出すぎちゃうんじゃないかと思ってですね、でそこは意識してちょっと私の中ではこれはないなみたいなのを意識的に盛り込んだりとかもしてます。
はいはいはい。
そうするとやっぱりどこかで、やっぱりこういうのって人それぞれ感じ方が違うと思うんで、
はい、
なのでさっき言ったその3段3つぐらい単語を用意した中で、
はい、
まあ、最終的には厳選して削ることになるんですけど、あ、これ本当だったら真っ先に削る単語なんだけれども、でもこれはちょっと残してみようかなみたいなのは何個かのうちにいくつかはわざと残したみたいなのもありますよね。
こういう田中間さんのようなこういう作業っていうのはディベロップっていうべきなんですかね。
どうなんですかね。でも常にやっぱり客観視をしているところはあったんで、
うん、
そこはひょっとするとやっぱりデベロップなのかもしれないですよね、うん、自分でそのデザインしてるんではなくて、
そうですね、この国に合うようなローカライズというか、そういうのも含めてなんていうんですかね、魅力が最大限引き出されるように調整していく、そういう作業だと思うんですよね。
そうですね、結構やっぱり大変でしたね。でもなかなか難しいですね、はい、やっぱりこういう感覚に訴えるゲームは。
そうですね、数字と違って答えが出るわけじゃないっていうのがある意味、
そうですね、
どこまでやっても終わらないっていうようなそういうところはあると思うんですよね。
私ドイツのエッセンに行ってる時も移動中にですね、
はいはい、
紙を持って
なるほど、
単語とお題の紙を持ち歩いてですね、
はい、
ずっと考えてました。
でもまあ実際こういう単語のセレクトとか、本当お題のセレクトとか、同じようなことをやれっていう風に言われて、僕が同じようにやったとして、これより打率が高いゲーム作るのは無理だなっていう風に思いますもん。
本当ですか。
いやー、これ
そうですかね、ちょっとわかんないですね。私はもう最後の方は単語もお題も全部頭の中に入っちゃったんで、
はいはい、
もうどの組み合わせも意外じゃなくなっちゃって、
あー、なるほど、
もうどれも予定調和的な感じになって、うん、もうちょっと分かんないですね。
カードの部分の話をちょっとすると、オリジナルが確かお題のカードが112枚だったのに比べて、
はい、
うちの日本版は90枚っていう風になったのは何か理由があるんですか？
あ、これですね、はい、お題のカード112枚じゃなくて56枚なんです。
あ、そうなんですか。
56枚で112台だったんです
よ。あ、裏表。あ、じゃあ増えてるってことなんですか、
ね、そうです。90枚で180台なんで。
はいはいはい、ああ、なるほど。
これはですね、もう完全に意地ですね。はい、もう待たせてしまったので、
はいはい、
待たせた以上はやっぱりもう皆さんが思ってる以上に、寄せられた期待以上にやっぱりいいものにしなきゃっていうのがあってですね、質を上げるっていうのは当然なんですけれども、うん、私好きな単語がですね、好きな言葉があって、
はい、
数の暴力っていう言葉が好きなんですよ。
はいはいはいはい、
私は座右の銘にしてもいいんじゃないかぐらい好きな言葉なんですけど、
はい、
やっぱり数っていうのは 何よりも説得力があると思うんですよね。
なるほど。
で、最後に正直本当は、はい、あと50円、あと100円どうやって削ろうかっていうところにあったんですけど、逆にですね、まあコストが上がっても、もうこれはお題を限界まで増やそうと思って、うんうん、で、ちょっとその限界までっていうのはいろいろな切り口があるんで難しいとこなんですけど、
はいはい、
まあ、今回製作、製造をお願いした立北プリントさんとですね、いろいろ話を詰めて、
はい、
まあ、この枚数だったらドカンとその予算が上がりませんよ。
あ、はいはいはい。
みたいな、そのやっぱりボーダーラインみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、そこをすごく細かく切り詰めていってですね。
はいはいはい。
で、だったらこの90枚までは増やせる。
なるほど。
だったん で、はい、じゃあもう90枚増やします、はい、90枚に増やしますっていうことで、まあ、実際やっぱりコストがちょっと上がっちゃったんですけど、まあ、そこはまあこっちのお詫びとお詫び詫び賃というか、
はい、
まあ、そこはもううちでももう持てはいいだけの話だっていうことで、
わ
でとにかくもう数増やして、はいはい、数も増えましたよって言おうと思
う。
今回の新版を買ってきて、
はい、
箱を開けた時のですね、
はい、
単語カードがここに3列なんでボンボンボンと3つ、
はい、はいはいはい、
あれはインパクトありましたね。
そう、めっちゃ入ってる。
うわ、すげえっていう感じ。
そうですね、
うん、はい、
確かにもう詰まってる感ありますよね。
そうですね。
これ全部カードなのかみたいな。
うん、すごい厚み。
いや、やっぱりすごいもう皆さんにお待たせしてしまったんで、
はい、
もう途中からは意地ですね。
そうですよね。いやー、それすごいなっていうふうに本当思って、やっぱどうやって削るか、少なくしていこうかって僕は考えちゃうなんで、逆に増やしてやろうっていうのは、なかなかそこまで思い切れないというか、いやーっていうふうに本当に思いますね。
あとやっぱり話題作りが私好きなんですよ。
あ、はいはいはいはい。
どんなそのネタでもいいので、一ネタ二ネタ増えるんだったら、
はい、
そのための労力は惜しまないみたいなところがあるんで、
はい、
で、あ、まあ、1個あたりこのぐらいのコスト負担で、お待たせした分カード増やしましたみたいなことが言えるんだったら、うん、いっかみたいなところ
がありますよね。なるほど。さすが商売人ですね。そういうところまできちんと計算した上で。
やっぱり楽しいじゃないですか、その話題があるっていう
の
は。お祭り気分というか。
で、それで本当にね、これだけ待ったおかげで、これだけ素晴らしいものが出てきたというね、そういう満足感みたいなのがあるなというふうに。
私自身も出たことが信じられないですよ。あ、出ちゃったね。
出ちゃったね。
私の世界の見方は待てば出るんだと。
待てば
出る。出る。いや、まさにあの待てば出るっていうのはあの、ね、僕ら側の悠長な考えで。
それはあの制作しっていうか、あのツッチーさんにお任せしたからっていう話ですか。
でも、あの、結局、最後の方、はい、まあ、ちょっと、プライベートの話になってあれなんですけど、丁寧さん、つっちーさんのご夫婦の方に、そうです、理由があって。
そうです、はい、ということですよね。
で、はい、結局、全部仕切りも私がやることになって。まあ、でも、あれ、そこまで、ちょっと1でしたね。もう、はい、あの、おととし、大阪の方で、インフェルノのイラストを描いてくださった、あの、スーパーログさんと一緒に、あの、ゲーム制作に関するトークショーをやらせてもらったんですよ。
はい、
で、その時に、じゃあ、ここから質問タイムです、みたいな時に、じゃあ、そちらのしましまの T シャツの方、みたいな感じの時に、私の世界の方、いつ出ますかっていう質問があってですね、そこで、もう来年の春を目指してますと。
うん、
で、来年は必ず出しますって言ったんですよ。なので、そこから、それもあって、やっぱり2015年中にはもう出さなきゃならないだろうと。
かなりの滑り込み感がありましたけども。
そうですね。
はい。
あと、もう一つ意地になった理由としては、はい、去年のこのぐらいのタイミングに、
うん、
私ですね、相当こう精神的に参った時期があって、
あら、そうだったんですか。
あの、契約ごとで、いくつもですね、はい、あの、うまくいかないことがあってです
ね。あー、なるほど。
そうなんですよ。ちょっと名前を伏せておきますが、
はい、
もうすでに日本語版が出てるんですけど、まあ、あのタイトル、このタイトルみたいなのに。
もう1年前になりますか。
で、ちょっといろいろあってですね、
はいはいはい、
え、そりゃないよみたいなこともあったんですよ。
はい。
はい、あの、で、それで私すごい疲弊してですね。いや、俺は結構日本のゲームファンのために頑張ってやってるつもりだけど、こと仕事になると分かんないなっていう感じで、やられてですね。
が
でも、あ、そうか、うちには私の世界の見方があるじゃないかと。
お
そんな、もう、あ、くれてやる、くれてやると。うちには私の世界の見方があるんだっていうことで、ちょっとスイッチ入ったところあります、はい。
で、実際、あれですよね、そっちの方を手掛けることになったら、さらに遅れてた可能性もあるわけですよ
ね。あ、ありますね。
あれそうなのか。
私、あの、結構運命論者みたいなところがあって、
はいはいはい。
その、いろんなことっていうのは必ずこう、なんかおかしい意味じゃないですよ、それ。こう言ってやると、なんか変な人みたいになっちゃいますけど、
はい、
こう、何かしら流れっていうのはあるっていうのを思ってるんですよ、うん、その運命的な流れみたいなのは。はい、 なので、まあ、私の世界の見方がずっとまあこうなるので伸びてきて、まあ、その一昨年のトークショーにしてもそうですし、去年の前半にその上半期に全くその契約関係でうまくいかなかった、みたいなのも全部去年あの私の世界が出るための布石だったんじゃないかなって気がします。
いやまさにそうですよ。すべてつながってますよ。これ
はそうですね。うん、いやよかったよかった。
まあ本当にね、そういう意味では何事もポジティブに捉えていくっていうのはね、素晴らしいいいことだなっていうふうに思いますし。
次の何かにあの迎えたっていう意味では、うん、去年の前半の割とそのごたごたというか、うん、大変だったのはすごいいいあのトリガーになりましたよね。
いやー、何が幸いするかっていうか、幸いではないかもしれないですけど、何がね、どう動くか分かんないっていうか、本当人生万事、採用が馬ですよね。
でも、その後結局、うちが見送らざるを得なくなった、うん、
はい、
タイトルなんかの、その後の動向を見てると、
はい、
まあ、やらなくてよかったかなっていう気もしますよ、
ね。
あの、売れてる売れてないっていうことだけじゃないですよ。
はいはいはい。
やっぱいろんな、その、制作に関する大変さとか、
うんうん
そのね、契約に関する部分だとか、
うん
まあ、スケジューリングだとかっていうところを、
ね
まあ、客観的に考えると、うん、ああちょっとうちじゃなくてよかったな、そういう意味ではやっぱりそれらのタイトルっていうのが、
うん、
あの別の形でその、うん、日本で流通してるっていうのは、まあ、それたちのそのタイトルたちの運命だったのかもしれないですよね。
なるほどね、ひょっとしたらすごく手に余ってたかもしれないっていうことですね。
そうですね、
うんまあ、適材適所というか収まるところに
収まった
っていうことなんですね、きっとね。
今度は、ね
はい、
ペアーズがあまり遅れないように頑張る。
ボードデザインのことについてちょっとお聞きしたいな。
はいはいはい。
これはあの、オリジナルの方もそうだから、そういう風にしたっていうだけなのかもしれないんですけど、すごくデザイン的にはシンプルというか、
はい。
表面なんかは白紙に、文字が書いてあるだけっていう、それカードとか、
はい、
大カードとか、そういう形じゃないですか。
はい。
これはちょっとなんか飾ろうかな、みたいなことは思ったりとかはなかったんですか？
そうですね、なかったですね。
あ、そうなんですか。
はい。あの、やっぱり元のゲームにできるだけ近くしたかったっていうところと、うん
はい、
あとはですね、実際やるかどうかわからないですけれども、
はい、
今後の展開を考えたときに、拡張ですとか、
なるほど、はい。
例えば版を重ねるにあたって、差し替えなんかを考えたときに、
はい
まあ、そこは単純に使うデータが少なければ、
うん、
あの作業のこっちの負担も少なくなるんで、
はいはいはい。
まあ、これ、そういったところでできるだけシンプルにまとめようっていうのはありましたよね。
なるほどなるほど。まあ今のあのゲームはすごくアートワークも凝ってるんで、ある意味ここまであのシンプルを極めるっていうのはある種の冒険地味なところもあるのかなっていうふうな気もしたんですけれども。
そういう意味で言うと、
はい、
やっぱり私の世界の見方っていうのは、その 言葉の持つ力みたいなのを最大限に味わうべきゲームじゃないですか。
はい、はい。はい
だから、あえてそこは、もう本当に、ドストレートに、
はい、
もう言葉
なるほど、
言葉が主役なんだよっていうのは、はいうん、やっぱり大事にしたいコンセプトでしたよね。
ああ、なるほど。言葉の力を信じてるということです
ね。そうです。
はい、はい。
あの、まあ、あれって言ってしまえば、
うん、
例えばね、写真なんかで、
はい、
こんなゲームでしたって言って、
はい
写真上げてる人のを見れば、
はい、
変になんかそのロゴとか、
うん、
そのアートが入ってるではなくて、その言葉だけだったら、
はい、
それを写真見た人も、あ、これは言葉で遊ぶゲームなんだなっていうのが分かるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そういうのは考えて、デザインっていうのは今回の、まあ、元々のものをもう生かす形でっていうのは最初から決まってましたね。う
ん、なるほど。今一枚めくったんですけど、このカリスマブロガーの影響力みたいな、ね、そういうカードがドーンと出てくると、もうこんだけでものすごい存在感放ってますからね。
あ、そうです、はい。あとなんかやっぱり変にデザイン入れちゃうとデザインに引っ張られることもあるじゃないですか。
はいはいはい。
その緩いデザインにすると、
うん、
やっぱり言葉も緩くなりますし、うん、なのでそこはもう本当にストレートに単語だけっていうのが割と早い段階に決まってましたよね。
いやーすごいな。すごいなっていうのはどういうことかっていうと、僕やっぱり自分がデザインとかそういうのが全然ダメだっていう。引け目的なところがあって、やっぱそうすると、やっぱりカードをどうしても飾りたくなるっていうか、
はい。
いろいろ載せたくなるんですよね。
はいはいはい。
まあでも今の話を聞くと、まあ載せすぎというか、カードの力を信じられてないのかな、みたいな、そういうふうにも思ってしまって。 まあ、あるゲームデザイナーさんがですね、カードの枠はどうしたらいいですかっていう質問を受けたときに、
はい、
枠なんかいらないんだよっていうふうに答えたっていう話があって、
はいはいはい、
これはすごく示唆的だなっていうふうに思ってて、僕はなんとなく枠をすごい綺麗に作るっていうことが大事だなっていうふうに、
は
ぁ、というか、リッチさというか、
はいはいはいはい、
そういう思うんですけど、まあそれは本来ない方がいいっていう。
うん、
僕はそういうふうに考えた方がいいというところがあって、それに通じるものがあるなっていうふうに。
やっぱり、ものづくりって、足したくなるじゃないですか。
そうなんです、そうなんです。
そこは、やっぱり足すんではなくて、はい、引くっていうことが大事なのかなとは思いますよね。まあ、足すのって言ってしまえばすごい簡単なんですよね。
はいはいはいはい、はい。答えがあるっていうか、
そうです。
着地点がある感じですよね。
で、引くっていう時には、やっぱりそっちの方がより、こう、シビアな判断を求められるというか、
うんうんうん、
そこはでも、他のカードゲーム作る時にも結構意識しますよね。
なるほど。
あとは、やっぱりカードゲームである、はい、お客様に遊んでもらってこそのものであるっていうのが、何よりも一番重要なポイントなんで、
はい、
そこにちょっとでも影響があるようなデザインだったら、もうしない、なくすっていうのは常に考えてますよね。
なるほど。
ちょっとでもなんか入れたばっかりにプレイアビリティが、はい、確かに雰囲気は良くなったけど、その結果プレイアビリティがちょっと落ちたよねっていうのは、私はもうバッサリカットしちゃうタイプなんで、そこ天秤にかけることもせずに、
はい、
もうプレイアビリティがちょっと落ちてるんだったら、うん、もうこのアイデアはなしでっていうスタンスですよ。
ああ、すごい。そこまで割り切る修行が僕は必要ですね。まだ煩悩があるって自分をよく見せたいみたいな、ね、そういうところがあるな。
でもそれってなんか私もすごい、実はその辺がデザインセンスもなければ全然クリエイティビティもないですし、すごいダメだと思ってるんですよ。
はい、
で、じゃあそのダメな俺が戦うとしたらどういうやり方だろうっていう考えた時に、うんうん、やっぱりその意志の強さみたいなのは大事にした方がいいのかなと思います。
ああ、なるほど。
もうテクニックとかはないわけですよ。要はプレイアビリティも下げずにデザインの魅力だけ増すっていうのは、まあ、
うん、
当然私自身がそれをやることもできないし、
はいはいはいはい、
それはもうお願いしたアーティストさんのやっぱりそのスキルだったりノウハウを信じるしかないんで、
うん、
そこについては私ができることは何もないなっていう時に、うん、じゃあ何ができるかってやったら、
はい、
やっぱりゲームとしてお客様に喜んでもらえる形っていうのを何としてでも死守するっていうところはやっぱり大事にしてますよね。
まあそうですね。実際一番やっぱり大事なのは遊んでもらうことっていうか、気持ちよく遊んでもらうこと。
そうですね。これでだって下手に絵でも描けちゃったら、
はい、
ちょっと物足りないなってなって、じゃあこういう風な雰囲気をちょっと乗せてみようかなとか、うん、この辺の色味をちょっと変えてみようかなと、うん、自分でやれるようになっちゃったら多分やっちゃって、おかしなことになっちゃうと思うんですよ。だからもうやっぱり意地ですよね。結構私、
はい、
物事を意地というか、で解決しちゃうタイプなんで。
でもそうですよね。大体テンデイズさんが作る日本語版とかって意地だなっていうのあるじゃないですか。それこそテレストレーション作る時の数とかも。
ああ。そうです、そうです、はい。もう意地ですよ
ね。大体意地じゃないですか。
商売って、私はずっと商売の世界にいるんですけど、物流業界とかにいるんですけど、商売って根っこはお客様との意地なんですよね。はい、意地の張り合いというか。
なるほど。
ね、お客様がその値段にしても、商品の魅力、うん、性能とかにしても、やっぱりできるだけいいものを買いたいっていう。うん、その気持ちの強さっていうのは、ね、お店で買いにいらっしゃったお客様って、すごい強いじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
で当然そのお店の側にはやっぱり利益を取らなきゃいけないとか、家電量販店勤めてる時なんかはやっぱり今月の重点商品を売らなきゃいけないとか、そういった当然お店にはお店の都合だとか意地もあって、
はい、
そのぶつかり合いだと思うんですよね。
うんうんうん、
でそれはもうどんなジャンルになっても小売りになってもメーカーになっても変わらなくて、もうだからやっぱりそこはもう確固とした強い気持ちを持って、うんもう直球投げるしかないですよ。
なるほどな。いやー、すごい強いハートが必要な商売というか、なんというか。まあ何事もそうだとは思うんですけどね。
あ、そうですね。まあたまたま今話のテーマが、ね、
はい、
ボードゲームショップとかボードゲーム制作になってますけど、うん、まあ何でもそうだと思います、はい。
そうですね。確かに。
いや、なんか変な話になっちゃった。
ェアーズも、あれ、予定いつでしたっけ？
フェアーズは、あの、暖かくなる前には、みたいな話はしてるんですけど、暖かくなってからになりそうです。
え、マジっすか？フェアーズも知り合いというか、それこそ、あの、一緒に、青猫の巣のゲームオブザイヤーで司会
を。そうですよね。あの、この間、あの、待ちきれなくて、あの、はい、デッキ買っちゃいましたって言って、あの、ツイートしてましたよね、その方。はい、あの、よろしくお伝えください。
はい。あれなんですよ。あの人が、あの、ゲーム動画の後編かな、はい、後編を上げるのは、フェアーズの日本版が出たタイミングで。
ああ。
出るんだけど。
もう前半がもう上がってる
んですよ、ね。そう。どんどんあれなので、いや、これは制作期間がいただけてるんだな、みたいな。
今回も結局5デッキ出すんですけど。
5デッキ？はい。
5デッキ同時に出す予定ではあるんですけど、あ、はい、あの、やっぱり数が増えると大変でしたね。
それはそうですよ。
労力かかるんだなと思って。
ケンワズちょっと聞いていいですか？
はい。
日本語版オリジナルのデッキには、
はい、
日本オリジナルのゲームがつくんですか？
お、鋭い質問ですね。じゃあ、ここはもう初出ししちゃいましょうか。
お、
あら。
あの、せっかくなんでね。
はい。
あの、テアーズっていうのは、うん、まあ、これ聞かれてる方、ご存知の方、ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、あの、汎用デッキのゲームなんですね。こう、デザイン違いの同じカードセットのデッキがいろんなデザインで展開してますよっていう商品なんですけれども、
はい。
まあ、トランプと同じようなイメージで、いろんなルールがあってですね、
うん、
で、一番ベーシックなルールっていうのはどのデッキにも入ってるんですが、それとは別に各デッキ固有のルールが入ってるっていうのも売りの一つなんですが、それが今回日本版を出すにあたってもですね、そこのやっぱりコンセプトはですね、
うん、
あの、しっかりと日本版でもやらなきゃなと思って、はい、日本オリジナルデッキには日本オリジナルルールを入れることにしまして、
へー、
はい、で、今回ですね、
はい、
サークル倦怠期の大臣さん、最近だとトリックテイキングのドイスとか、
はい、
ルイスとかを作られてる大臣さんと、あともう、あの、日本を代表するデザイナーのお一人である川崎さん。
はい、川崎工場
長。そうです。はい、川崎ファクトリーの川崎さん。
はい、
で、あと、今回ですね、炭酸ファブリックさんのデッキがあるんですけれども、はい、これはですね、炭酸ファブリックさんのデッキは、カードデザインも、ルールデザインも炭酸ファブリックです。
ほぉ
ほほほほほほほほ。
こういう感じで、今、用意をしてます。
なるほど。今回、5デッキ出る中で、
はい、
の、日本オリジナルのデッキっていうのは、そのうちいくつなんですか？
3デッキですね。
3デッキ。あ、
はい。
それぞれに、大臣さんのと、川崎さんのと、
はい、
炭酸さんのっていう感じなんですね。
は
い、
そうです。
なるほど。はぁ、まあ、すごい話ですね。
やっぱり結構大変ですね、5デッキやるって、ね。
まあそうですよね。それぞれがルール上がってくる時期も違うでしょうし。
あ、そうです、そうです。まさにそこでした。はい、あの、今回やっぱりね、6人の方。まあ、正確に言うと5名の方ですけども、
はいはいはい、
炭酸さんが被ってるんで、
ええ。
はい。なんですけど、やっぱりお一人お一人スケジューリングも違えば、
うん、
まあカードのデザインなんか、カードゲームのデザインというのはどういうふうにしていいのかわからないみたいな、その、
はい、
知識量の差、ノウハウの差みたいなのも当然あるんで、
はいはいはい。
一つの商品とは言っても、5人の方それぞれにそれぞれこちらがこうですよ、ああですよっていう感じのやり取りをしないといけなくてですね。
はいはいはい。
結構、ああ、こんな感じになるんだっていうのが発見でもあり、大変でした、な部分でしたね。大変な部分でしたねってまだ進行してるんですけど。
そうですね。まだ終わってないということですね。
でも、だいぶ見えてきまして、はい、かなりいい感じになってますので、私もあの、新しいルール、その川崎さんのルールとかも 見させてもらってますけれども、当然、いいです。
やっぱり川崎さんっぽいっていう感じなんですかね。
そう、やっぱりカードゲーム作るのは、あの人、すごいです。
へぇー。
うまいですね。
そうそうそうそう。
ぜひ、期待していただきたいなと思います。鋭意制作中です。
はい。
全部買わならんと。
そうですね。そう。話が出てくるとはなかったかな。
はい。はい。よろしくお願いします。
はい。というところで、今回の好き語り、一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続き、私の世界の味方好き語り、私の世界の味方の好きなところを具体的に語っていきます。それでは。